月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが高科学園内で行われているオルセースクールミュージアムにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん、
こんにちは。向井ひとみです。
こんにちは。
まゆみさん、今日も当たり前に暑いですね。
本当もう本当毎日毎日参りますね。
本当ですよね、うん、もう上を向いていても日差しでじりじりしていて暑いし、下を向くとコンクリートの照り返しで暑いので困っちゃいますよね。うん、今日も前を向いてレポートしていきたいと思います。
うん、ひとみちゃん、ちょっと焼けたような気がしますけどいかがですか？
あ、そうですか、うん、なんか腕とかもう自転車乗ってるとやっぱ黒くなっちゃいますね。
レポートしてると外にね出てるから焼けちゃいますよね。
そうですね、もう諦める頑張ります
はい、頑張ってください。
はい、さて今日は8月9日今週の日曜日まで工科学園の中学校そして高等学校内で開催されているオルセースクールミュージアムにやってきました。
はい、
オルセー美術館といえばフランスのパリにあるとても有名な美術館なんですけど、なんとそのフランス国立オルセー美術館公認のリマスターアート展ということで今回スクールミュージアムとして開催されています。あの展示は学校内の第1会場、第2会場、そして聖堂で行われています。私は早めに来て作品を見させていただいたんですけど、あのお子様から大人の方にまで、そして近隣の学生さんまでね、たくさんの方でにぎわっている会場から早速お話を伺っていきたいと思います。今日お話を伺うのは美術の市川先生です。市川先生、よろしくお願いします。
はい、高科学園美術科の市川です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの早速なんですけど、はい、フランスのオルセー美術館ってどんなところなんですか？
フランスのパリにあります、ルーブル美術館がセーヌ川の川岸にあるんですけれども、その反対側の川岸にある、印象派を中心とした美術館です。ルーブル美術館は印象派以前 の、 あの古典的な絵画を展示しているのに対して、オルセー美術館は印象派からですね、後期印象派、その後のいくつかの絵画の歴史を展示しています。
19世紀の作品を中心に絵画、彫刻、写真、装飾芸術、建築など約4000点の作品が展示しているそうです。そしてリマスアート展とされていますが、リマスターアートにはどんな特徴があるんですか？
簡単に言いますと、絵画の複製画なんですけれども、これが大変に緻密で優れた複製画です。オルセー公認ということでも分かります通り、かなり技術の高い複製画になっております。技術の点ではですね、ルーペとライトを持って絵にかなり近づける、近づいても絵の具の筆致がかなりわかるんですね。どのぐらいの厚さで塗られてるとか、刷毛目がどうだとか、どのぐらいの重ねを持って塗ってるとか、どういうふうに描かれたということがはっきりとわかります。そのぐらい優れた複製画であります。
最新のデジタル、そしてコンピューター技術による復元アートということで、あの実際絵の大きさも本物の原画と同じで忠実に再現されています。そして本当に間近で近距離で見ることができるので、絵の細かいところまで注目して見ていただきたいと思います。さあ、そしてですね、今回スクールミュージアムとして開催されていて、私はあの学校でミュージアムが開催されるのはとても珍しいし新しいなと思うんですけど、開催のきっかけを教えてください。
はい、このリマスターアート、あの優れた複製画、これを知ったのがきっかけでして、高科学園、地元の調布にありますけれども、地元の方々の関係においても開かれた学園にしたいと思いまして、今回学校でやる運びとなりました。印象派は今までの室内で描かれた絵、それはあのやっぱり室内に持ち込んで室内の絵の具で描いたものなんですけれども、印象派は絵の具のチューブで作られたチューブ絵の具が発明されまして、屋外で制作が可能になった時代です。その時代で太陽の光の下で、直接 画家が絵の具を持って、光を表現する時代を迎えたわけです。これは、印象派、美術史としても画期的な時代です。それから工科学園で行われるスクールミュージアムとしても学校が開かれたという意味で、画期的な、開かれた学校をご覧になっていただきたいということからしてもリンクしている内容であります。
はい、リンクしているということで、工科学園の学生さんは実際にミュージアムに関わったりしているんですか？
美術部、それから一般の生徒たちにも募集しまして、絵画の解説をしていただいています。胸にはエッフェル塔のバッジをつけていますので、その生徒が解説者です。どうぞいろんなことをお尋めになって、生徒から直接、美術についてお聞きになってほしいと思います。それから、卒業生2名が、これは共に美術の方に進んだ技術のある生徒たちですけれども、2人、模写を原寸大で模写を行っていますので、どうぞその子たちのエスキース、そして、模写をご覧になっていただきたいと思います。
はい、そして今日は3日目ということですが、これまでの様子はいかがでしたか？
はい、これまでにもう1000人以上の方が、ご来校いただいております。特に、地元の中学あるいは小学生、地元の方に多く来ていただけたんで、学校を開けるという感じが、私も手応えを持って感じております。
はい、もうお子様から大人の方まで、そして地元 の中学生ですとか学生さんも多くいらしているということです。さあ、そして作品についても伺っていきたいと思うんですけど、この作品展ではどんな方々の作品が展示されていますか？
はい、印象派、少し前の、ミレーあるいは、ギスタブ・モローとかですね、あるいはアングルとか、ちょっと新古典主義の作家たちから入りまして、印象派の旗手であるモネ、それから、ルノワールですね、そういう印象派の方々の作品、それから後期印象派のゴッホとかセザンヌ、ゴーギャンの作品が展示されています。
はい、誰もが知っているもしくは聞いたことあるオルセー美術館を代表する有名な作品が30作品ほど展示されているんですけども、今目の前にある絵、私見たことあるんですけど、これは、
フィンセント・ファン・ゴッホの自画像ですね。はい、
ゴッホの自画像、これとても感動しますね。もうよく見ていたんですけど、こんな実際に近くで見れるということがとても感動しているんですけども、ここは特徴とか見どころとかありますか？
はい、ゴッホは、日本にかなり憧れを持っていた作家です。西洋美術の画家としては非常に象徴的なって言いますか、写実という意味で象徴的なものを描いた作家だと思っています。自画像は燃えるようなバックのうねりがある自画像で、全体にブルーグリーンのかかった自画像で、真ん中にいるゴッホは鋭い目線をこちらに送ってきています。ゴッホの好きな、糸杉とか、風景の中にも燃えるような、揺らぎがあるんですけれども、この自画像もバックの背景が揺らいでいますし、服もなぜかこう揺らいでいるような感じを受けます。これはゴッホが自然の中から感じ取った揺らぎを表現しているものだと思っています。
はい、背景に今まで注目したことがなかったんですけど、実際見てみると本当に波を打っているようなうねりがあったりですとか、あと斜め45度を向いて、もうとても凛々しくかっこいいゴッホなんですけど、市川先生、自画像って描いたことありますか？
自画像を描いたことあります。非常に自分と向かい合わないと描けないのが自画像で、一番よく見ているのが自分の顔ですから、一番知っている顔と言ってもいいと思います。その自分と向かい合って、客観的に自分を見ていくということは、ある種画家 のパワーって言いますかね、画家としてのエネルギーを試される課題であると思います。
はい、そしてですね、もうゴッホの作品もちろん注目していただきたいんですけども、会場を移動している間にですね、 卒業生の方が、さっきもおっしゃっていたんですけど、卒業生の方が模写をされているということで、卒業生の方にもインタビューをしていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
江藤さんですね、卒業生の。これは何の模写をされているんですか？
これはクロード・モネが描いた睡蓮という絵の模写です。
はい、結構もう目の前にあるから、もう模写を、ね、目の前にある絵を模写をされているんですけど、ほぼなんだろう、もう似てるっていうか、もうできているような感じもするんですけど、これは何パーセントぐらいできているということになるんでしょうか？
これはまだ 30% ぐらいですね。今9日間の展覧会なんですけれども、今3日目で、これから、あと6日かけて完成させる予定です。
その期間中に完成させるということなんですね。この模写をするにあたって難しいところとかありますか？
そうですね、印象派の絵は、絵の具を混ぜないで、キャンバスに置いていくんですけれども、それがすごく難しいですね。どうしてもこう重ねていくうちに絵の具が混ざって濁ってしまうことがあるので、丁寧に丁寧にこう置いていくっていうのがかなり難しい点ではあります。
混ぜないで重ねていくということですね。では最後に、リスナー、ラジオを聞いてくださっているリスナーの皆様に一言メッセージお願いします。
これだけの名品が来るっていうことはすごいと思いますし、リマスターアートではあるんですけれども、美術をこんなに身近で感じられる機会っていうのは少ないと思うので、ぜひぜひいらしてください。9日になりましたら私の絵も完成している予定ですので、それをぜひご覧ください。
はい、ぜひ楽しみにしていてください。江藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてですね、関連の書籍やグッズも販売されているんですよね、市川先生。
はい、リマスターアートの技術を使った、複製画ですけれども、絵はがきサイズのはがきとか、ファイルとかですね、あるいはその高い技術を使った額装の作品が販売されています。
はい、ポストカードなんですけど、こちらもよく見ると立体的ですよね。
はい、普通のポストカードは150円とか60円とか、そのくらいの値段だと思いますけれども、今回このカード1枚200円なんですけどもね。でもしかしながら、その技術がすごく高いのでですね、全体に緊張感があります。そしてよく見ると絵の具のありざまが肉眼でも見えると思いますので、ぜひこの絵画の素晴らしさを、複製画ですけれども素晴らしい技術を感じ取っていただきたいなと思っています。私も2枚買いました。
はい、目の前にスタッフさんいるので、おすすめ、はい、人気なのを一つ紹介いただいていいですか？
日傘の女ですかね。ポスターにもなっていますんで、はい、この日傘の女、モネですね。はい、
はい、モネの日傘の女が一番人気ということで、ぜひ記念ですのでお土産にいかがでしょうか。ということでですね、ミュージアムの詳細をお伝えします。光華学園で開催されているオルセースクールミュージアムは8月9日日曜日まで開催されています。時間は10時から17時、最終入場は16時30分となっています。入場料は大人の方500円、高校生以下は無料です。ということで、真由美さん、
はい、
オルセースクールミュージアムではたくさんの有名な作品を見ることができるので、ぜひ皆さんに一度来ていただきたいと思います。
はい、
リマスターアートなんですけど、やっぱりルーペとライトですねが置いてあって、それを使って見るとやっぱり立体的に見えたりして、で絵のタッチですとか凸凹もね、リアルでとても感動しますよ。
置いてあるんですね、ルーペと
そうですね、はい、また作品はもちろんなんですけど、光華学園の建物が本当に綺麗なんですよ。ぜひですね、地域の方をはじめ、はい、美術を勉強されている皆様に来ていただきたいと思います。では最後に、市川先生、リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、調布にあります光華学園ですけれども、あまり皆様、地元の方には知っていただいてないと思います。中庭の芝生がとても綺麗で、緑多い校舎内、敷地内ですので、ぜひ皆様に来ていただいてですね、リマスターアートの高い技術、絵肌、筆のタッチ、一はけ一はけが はっきりとどの順番で塗られたかもはっきりと分かります。こういうことは普通の展覧会では不可能ですので、ぜひこの機会にご覧になっていただきたいと思いますし、またこの会期中ですね、8月4日明日ですけれども13時30分、1時30分から東京芸術大学のテノール歌手、かなり首席の方ですけれども宮里直樹さんによるフランス国歌の読唱があります。3時からは国歌学園の聖歌隊にあるコンサートがありますので、ぜひ地域の方ご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、詳細は今日ホームページにも、チョフェヘムのホームページにもアップしますので、ぜひチェックしてください。今日は国歌学園で行われていますオルセースクールミュージアムからお伝えしました。以上です。スタジオをお戻しします。
はい、市川先生ありがとうございました。印象派はあえて筆タッチを残して書くものが多いというふうに言われていまして、まるでその表現が本物のように復元されているということですから、これはね、この機会に名画を見に行くつもりで行かれてみてはいかがでしょうか。また音楽とのね、融合というのがもう素晴らしい空間になると思います。この機会に足を運びください。さて、明日は前田レポーターがお送りする予定です。街角レポートのコーナーでした。